平和の大切さを伝えるために、タイトルのバックに原爆ドームの写真があります。8月6日、令和7年平和記念式典、広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式が広島の平和記念公園で行われ、本市から市内公立中学校、義務教育学校の生徒代表16人と、引率教諭1人、市民代表2人の平和使節団が参列しました。原爆が投下された午前8時15分に黙祷を捧げるとともに、被害の恐ろしさを知るため、平和記念資料館などを見学しました。また、平和使節団は9月27日に、県南障害学習センターで行われた土浦クローバーフェスティバルで、体験発表を行いました。平和使節団として参加した中学生の平和への思いを紹介します。それぞれに文章と顔写真が掲載されています。土浦第一中学校、斉藤大樹さん。僕は平和使節団の一員として、3日間でどれだけ平和が大切なのかを肌で実感することができました。平和記念資料館では、被爆者の方々の遺品が展示されていました。原型をとどめていないものが多く、どれだけ原爆の威力が大きかったかを知り、とても心が痛みました。原爆によって亡くなった命を決して無駄にしないために、平和の大切さについてよく考え、多くの人にそれを伝承していく使命が僕たちにあると感じました。土浦第一中学校、山崎ゆなさん。私は広島で戦争の悲惨さと平和の尊さを学びました。たった一つの原子爆弾が広島を焼き尽くし、約14万人もの命が奪われたという事実に胸が痛みました。明日が来るのが当たり前ではないことに改めて気づかされ、一日一日を大切に過ごそうと思いました。二度と同じ過ちを繰り返さないために、平和の尊さを語り継いでいきたいです。土浦第二中学校、小林拓人さん。僕は今回平和使節団で二つのことを学びました。一つ目は、被爆した方が高齢で少なくなっており、体験談を聞くことが難しくなっているということです。二つ目は、原爆は、たくさんの人の命を奪い、奇跡的に助かっても、被爆の後遺症で今もまだ苦しめられている人がいるということです。僕は、たくさんの人に原爆の脅威を知ってもらい、日本だけでなく、世界中で二度と同じ苦しみに遭う人が出ないことを願っています。土浦第二中学校、中田いろはさん。私は、広島で原爆の恐ろしさ、被爆者の辛い思いを知り、とても胸が痛くなりました。二度とこんな悲しい出来事が起こらないようにするには、戦争を知らない私たちがもっと平和について知り、考えなければいけません。そこで、数少ない被爆者から直接話を聞き、平和の尊さや戦争の悲惨さを発信していきたいと思います。そして、戦争のない世界が一日でも早く実現できるよう一生懸命活動していきたいと思います。土浦第三中学校、島田太一さん。広島の原子爆弾の60キロの核物質のうちゴルフボールほどの量しか反応しなかったそうです。私はガイドの方からこの話を聞いて驚きました。80年前の原子爆弾でも少しの核物質で一瞬にしてたくさんの命が奪われてしまいます。そして現在の核兵器の威力はその20倍にも及びます。そのために広島で学んだ原爆の記憶を自分の声で伝承していき、平和の尊さを訴えていきたいです。土浦第三中学校、高野千尋さん。 私が今回の派遣で一番印象に残っている場所は、広島平和記念資料館です。資料館には、被爆直後の様子を描いた絵や、被爆によって大怪我を負った人の写真など、戦争の悲惨さを物語るものがたくさん展示されていました。私は展示物を見て、戦争がいかに悲惨なものかを思い知り、いつか被爆者はいなくなってしまう。自分たちのような若い世代の人々が平和のために貢献する必要があると感じました。土浦第四中学校、山本雄大さん。戦後80年の今年、広島平和記念式典に参加しました。被爆者の声が少なくなっている中、核の悲惨さを知り、多くの人に伝えるべきだと感じたからです。式典では、黙祷の重みや子ども代表による、事実を知り、伝えることで変化を起こせる、という言葉が心に響きました。この経験を通して、平和は皆の努力で築くものだと実感しました。そして、二度と同じ悲劇を繰り返さないよう、平和への強い思いを胸に生きていきたいです。土浦第四中学校、松葉美里さん。私は平和施設団の一員として、平和記念資料館や平和記念公園などに行き、平和記念式典に参加してきました。原爆で広島にいたたくさんの人が辛い思いをして亡くなられたことを知り、戦争の残酷さ、平和の大切さを学び、深く考えることができました。世界には核兵器を所有している国があります。原爆投下という過ちは、二度と繰り返してはいけないという思いが、平和施設団に参加して以前よりも強くなりました。土浦第五中学校、渡辺博人さん。私が強く印象に残ったことは、より強く感じた原爆の恐ろしさと、80年かけて町を復興させてきた人々の平和への願いでした。資料館で実物を見たり、説明を聞いたりすることで、今まで以上に強く感じた恐ろしさ。これを知る人がいなくなれば、悲劇は繰り返されるかもしれません。簡単ではなかったはずの復興を無に帰さないためにも、原爆の恐怖を知らない世代に、今回学んだことを伝えていくことが、私の使命だと思います。土浦第五中学校、ハンディ群の美奈良さん。私たちが心を込めて折った折り鶴を平和記念公園に掲げました。千羽鶴はその後、再生紙として広島の小中学生の教科書に使われるそうです。平和への願いが未来の子供たちに届けられる喜びを感じました。資料館では原爆の恐ろしさと失われた命の重さを知り、本川小学校では当時の様子を学びました。現地で直接目にしたもの、心で感じたことを忘れず、自分たちだからこそ得られた学びを胸に、平和を伝え続けたいと思います。土浦第六中学校、辻川匠さん。私は平和記念公園や広島平和記念資料館を訪れ、たった一つの原子爆弾が引き起こす被害に衝撃を受けました。被爆者の方が描いた絵などを見ると、当時どんな状況だったか、被爆後どんな苦しみを味わったかがよくわかり、平和の大切さについて多くのことを学びました。今回の貴重な体験を忘れぬよう、しっかり記憶の中に残し、その大切さを周囲に伝えていきたいです。土浦第六中学校、戸崎ニーナさん。平和施設団に参加した3日間で、平和の大切さ、戦争や原爆の悲惨さを改めてよく学ぶことができました。平和記念資料館や原爆ドームの見学では、 本や SNS の情報だけでは得られない原爆の真実を知ることができました。原爆投下の日から80年、あの時の記憶を知っている人は少なくなっています。この経験を生かし、戦争の記憶が色褪せることのないよう、この世界から戦争がなくなるよう、みんなに伝えていこうと思います。津和中学校、荒沢宗介さん。原爆投下は過去に起きた事実です。しかし、決して終わった話ではなく、今も被爆で苦しむ人や、その親族の心の中に深く残っています。実際に広島を訪れ、資料館や原爆ドームを見たことで、数字や言葉では感じきれなかった命の重みや悲しみを知りました。原爆の悲劇は、今を生きる私たちがしっかりと受け止め、平和な未来を作るために、より多くの人に伝えていきたいと思います。津和中学校、青山杏奈さん。日本に初めて原爆が落とされた広島の原爆ドームを訪れて、建物は今も壊れて残っており、ここで子供や人々の多くの命が一瞬で奪われたんだと思うと、胸がぎゅっと締め付けられました。今、私たちにできるのは、広島で本当にあったことに関心を持って、行動に移し、もうあの日のことを繰り返さないように、少しでも原爆の日のことを伝えていき、平和の輪を広げていくことだと思います。貴重な体験をありがとうございました。新張学園義務教育学校、小泉春さん。80年前の8月6日、広島で暮らしていた人たちの日常は、一発の原子爆弾によって奪われました。そして今もなお、被爆した方々の心の傷は癒えることはありません。現在、世界では様々な国々で戦争が続いています。原爆によって平穏な日常を奪われる人がもう二度と現れないように、原爆の記録を後世に伝えていき、戦争の記憶を風化させないこと、一人一人が平和について考えることが私は大切だと思いました。新張学園義務教育学校、大鷲優奈さん。一発で何十万人もの被害者が出た原爆。もしそれが今後戦争に使われてしまったら、80年前よりもっと多くの犠牲者が出ます。そうならないために、日本は唯一の被爆国として、戦争の悲惨さを世界に伝えていかなければいけないと実感しました。そのために、私は今回の貴重な体験を生かして、身近なところから原爆の非人道性について伝えていこうと思います。写真が4枚あります。1枚目、平和使節団結団式。2枚目、平和の鐘。3枚目、写真説明。原爆ドームをバックに、使節団の集合写真です。説明終わり。4枚目、クローバーフェスティバルでの体験発表。写真終わり。問い合わせ。総務課、電話、内線2010。